はい、それでは今日から信玄の、学びになります。今日のメッセージの題は知識の始めです。知識の始め、1章から3章までを学びます。この一節に誰が書いたか書かれていますけれども、イスラエルの王ダビデの子ソロモンの箴言、ソロモンが書いたものですね。この箴言の他に、あとは、この伝道者の書、そしてその後の画家、すべてソロモンが書いたものです。で、私たち詩編を学んできましたけども、似た部分も結構たくさんあります。こう、正しいものと悪ものをですね、こう、対比させながら、この語っていくところとかですね、とても似ています。また、お父さんと息子の関係もありますから、とても似ている部分があるんですね。これ興味深いんですけども。けれどもですね、まあ大きな違いが当然あるわけですね。ダビデはですね、この主を、こう、思い慕う礼拝者でしたね。この心、が中心に書かれていました。私たちが本当に神様の思いの中に自分を投入させていく、この、まあ、いわゆるディボーションですね、そこを学ぶことができましたけども、今度はソロモンは主の助けを仰ぐ知恵者と呼んでいいと思いますね。ダビデが主を思い慕う礼拝者であるとすると、ソロモンは主の助けを仰ぐ知恵者です。で、彼が王となった時は非常に若かったんですね。で、思い出していただきたいんですが、第一列王記で、まだダビデが生きていた時に、おじいさんでもう、こう、いつ死ぬかわからないというような時にですね、彼に歯向かう抵抗勢力があったわけですね。で、何度かそれを収集できました。で、排除することができ、そして、この若い彼が、どのようにしてですね、これから王様としてこの大きな国を、大勢の人を統治していけばいいのかがわからないときに、主が現れてくださったんですね。彼がたくさんのこの全主に生贄を捧げた後に、夢の中で主が現れてくださったんです。何が欲しいか願いなさいと、こう神様は聞かれたんですね。その時に彼が、善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください、さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができましょうかと。このように判断する心、知恵を与えてくださいというふうに祈りました。で、この願いを神様が聞いてくださったので、その後のソロモンの生涯、知恵がその特徴となっているわけですね。非常にこの知恵が豊かで、海辺の砂浜のように広い心を持っていたと書いてあります。そして彼は3000の箴言を語り、彼の歌は1500首もあったと。その他にも彼は植物学者であるとか百科事典を書けるような感じのですね、このいろいろな知識を持っていたわけですが、箴言あるいは格言がですね、3000も語っていたんですね。で、この箴言、ここでこれから学ぶところというのはもう非常にこのごく一部であって、まあ、それが、まあ、聖霊の導きによってここに編纂されているわけですが、そして、その知恵のあるソロモンの統治の特徴は、平和と繁栄でした。ソロモンという言葉自体がシャロームから来ていますからね。ですね。平和と繁栄でした。人々の間に平和があり、また神様から与えられた平安があって、でそして豊かさがありました。で、これらを支えていたのが知恵だったんですね。それソロモンに与えられていた知恵があったので、そのような平和とまた豊かさがあったわけなんです。で、これを私たちは個人的な生活においても学ぶことができるわけですね。この詩編において学ぶことができたのは神様に対する礼拝ですけど、箴言はこの神様との交わりを実際の生活の中でどのようにして具体的に守っていけばよいのかという非常に実際的な方法が書かれています。まず箴言の初めにこの書物の目的が書かれています。イスラエルの王ダビデの子ソロモンの箴言、これは知恵と訓戒とを学び、悟りの言葉を理解するためであり、 正義と公義と公正と資料ある訓戒を体得するためであり、わきまえのない者に分別を与え、若い者に知識と資料を得させるためであると書いてあります。目的2つ主にありますが、1つはですね、知恵と訓戒を学ぶ、つまり正しい生き方をするような訓練を受けるということですね。でもう一つが悟りの言葉を理解する。こういろいろな複雑な問題があったとしてもですね、こう霊的な識別力、物事を判断する識別力を身につけるためであるとあります、いうことなんですね。そしてこの4節で、この興味深いのは、わきまえのないものに分別、そして若いものに知識と資料とあります。これから読んでいく箇所、特に1章から9章までのこの一つの部分において、我が子よという呼びかけが何度も何度も出てきます。なぜかと言ったら、ソロモンが自分の子、おそらくはレハブアムに対してですね、この語っているのではないかと思われる、その父としての言葉、訓戒が書かれているわけなんです。ですから、若い者が、わきまえがない、未熟であるということを分かりつつ、本当にこの成熟した人間になるために、この知恵、訓戒、また分別、資料を与えるために書いてあるわけなんですね。若者に特徴的なのがこの未熟さなわけですよね。いろんなことをしたいわけですね。けれども知恵がか、この知識が欠けているので愚かなことをしてしまいがちなんですけれども、だからといってですね、これは物理的な年が若い人だけではなくて、年を取った人でも愚かなことをするわけで、未熟なことをするわけで、そういう未熟さですか、ね、私たち一人一人が持っている未熟さに対する神様からの戒めを、ここで学ぶことができます。そして五節、知恵ある者はこれを聞いて理解を深め、悟りのある者は指導を得るとあります。理解を深め、悟りのある者は指導、ここは英語ですとカウンソーと書いてあります。いわゆるカウンセリングです。カウンセリングを得ることができるということなんですが、どうでしょう、私たちがカウンセリングという言葉を聞くときに、キリスト教会の中でさえですね、心理学や精神医学のようなものを連想するわけですね。それだけ教会の中にカウンセリングと聞くと、そのような類のものであると思っているわけなんですね。聖書の言葉があるのにもかかわらず、何か問題が起こった時に聖書ではなくて違う人間の哲学、人間の考えを取り入れているという大きな問題があるわけなんです。けれどもこれからですね、聖書に書かれているカウンセリングですね、この本に言える指導あるいは助言ですね、でこれが一体どういうものかですね、この、今まで考えているものと全く違うことを発見すると思います。では次6節、これは箴言と比喩と知恵のある言葉とその謎とを理解するためである。箴言、格言のことですね。で比喩、これ例えですね。そして、謎とありますけど、これはですね、表面的に見ただけでは何を言ってるのかよくわからないんですけれども、けれども重要な一つのこの原則であるとか原理であるとか、こう真理をですね、こう指し示しているような言葉ですね。これを、謎と言ってるわけです。ここまでが、前置きです、ね、これ目的は一体何なのか。で次から、この本文に入っていくわけですけれど も初めにこの箴言において、一番大事なと言っていい、一番大事と言っていいこの言葉が書かれています。主を恐れることは知識の初めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。知識または知恵、私たちがこのことを聞くときにですね、何を連想するでしょうか。 学問の知識もあります。また世の中を渡り歩くところの知恵もありますけれども、聖書ははっきりと主を恐れることが知識なんだと言ってるんです。イエス様がこのコロサイ人への手紙の中で、知恵と知識との宝がこのキリストのうちに隠されているんだと書かれているんですね。キリストの知識なんですね。キリストを知ること、キリストを敬うこと、キリストにあって物事を見ていくことが知恵であり知識であると聖書は定義しています。そして箴言の3章の7節を見ますと、主を恐れて悪から離れよと書いてますね。主を恐れて悪から離れよです。主を恐れるということは悪から離れることなんだということなんですね。この知恵の特質がこの箴言の中にはこうほとんど全部がそのようになってますね。悪から離れることが主を恐れることなんだ。どうでしょうか、私たちが世の中を見ていて、知者であると言われる人たち、非常に知識があり天才的であると言われる人たちが、悪から離れているかどうかと言ったらですね、全然違うわけなんですよね。まあ、ある人にですね、こうちょっと有名な映画について、ノーベル経済学賞を取った人の映画について、こうちょっと紹介しようと思ってこうインターネットで調べたんですけども、まあ、私はその映画見たことあるんですけど、実際の生活とはちょっと違うと、でその人は同性愛者だっていうふうに書いてあってですね、まあ、非常に個性的にこう、まあ、ちょっと変なところがあった人であるというのが書かれてました。また精神分析家で非常に有名な人、まあ、名前を出したら分かると思うんですけども、まあ、その人も調べたらですね、大学教授で公然と女子学生とわいせつ行為をしている、ということが載ってましたね。まあこれはもう本当にごく一部であって、頭のいい人がですね、天才な人がで、その分野においたらもういろんなことを知っていてですね、もう世界中のことを私は知ってると言わんばかりにですね、まあ、豪語するわけなんですけれども、もう全然そういう具体的なところにおける知恵は欠けているわけなんですよね。そしてここで主を恐れることが知識の始めと書いてありますけれども、ここに出てくるヘブル語、この始めを表すヘブル語と、そして、同じように 知恵の始めと出てくるこの9章の10節のヘブル語は違うヘブル語が使われています。9章の10節で主を恐れることは知恵の始めとありますね。でここと違うんですね。この一章の七節の初めは一番目、あるいは最優先事項、あ、ごめんなさい、一番目というよりも最優先事項、第一のものというふうに訳すことができる言葉です。優先事項において一番だということなんですね。で先ほど読んだのは、順番において一番だという意味なんです。まあ、どっちにおいてもとってもこう大事なことですけれども、私たちがですね、知恵を得る、また知識を得るという時に、こう例えば今も聖書の知識を得てますけれども、ですね、主を恐れることがそこの頂点に立ってるんだということなんです。いろんな知識を得ます。聖書でさえも知識を得ます。けれども主を恐れることがその頂点なんだ。もしそれを取ってしまったら、聖書を読んでも無駄なことであるわけなんです。それだけ重要なことなんだということです。そして先ほど見ましたように、その順番で一番であってもですね、とても大事なことですね。まず主を恐れることにおいて神様の知識を得ていくということでなければですね、私たちはまず恐れるっていうことを持ちながら、この知識を得ていくっていうことがなければ、本当の知識また知恵ということは、できないわけなんです。それでは、八節をご覧ください。我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨てては ならない。それらはあなたの頭の麗しい花は、あなたの首飾りであると。ですね。父の訓戒、また母の教えです。まあ、ここを読むと思い出すのが、モーセの律法の、あなたの父と母を敬えという言葉ですよね。ここが成り立つためには二つの条件があります。まず、父と母自身が、主ご自身を知っているということですね。主ご自身を愛しているということです。もしこれがなかったら成り立ちませんね。この父と母を敬えということが。そして、子供がその神様を敬っている父と母の訓戒、あるいは教えを聞いて、それに聞き従っていくという、この二つが必要なわけなんです。で、父の訓戒、母の教えというような区別がありますけれども、本当にこの二つがあったら、なんと幸せな家庭でしょうか。日頃のことはお母さんの言いつけに聞き従って、そして生活の全般のこと、子供のしつけ、善悪の価値観とかですね、そういうものを父親が教えていく、ということがですね、どちらもできていたらなんと本当に素晴らしい、この家庭になるかと思います。で、ソロモンは、このことを痛みを持って知っていたと思うんですね。彼自身は、ダビデから、父ダビデから、この、訓練を受けていました。しつけを受けていました。けれどもですね、他の子供に対しては、しつけができていなかったことが私たちはわかります。サムエル記の第2、また第1列王記の初めのところを見るとですね、まずサムエル記のところにはアブシャロムが出てきますけれども、アブシャロムは一切父から、このしつけられることはなかったわけなんですね。そのために彼は何をしたか、エルサレムにまで行ってその王権を乗っ取ってですね、そして父である王を滅ぼそうとしたわけなんです。そして第一列王記のところにはアドニアが出てきますね。これはお兄さんなんですけれども、本当はソロモンが即位するあの受け継ぐはずなのをこの乗っ取ろうとし、他のですね、重鎮の部下たちをも、この自分たちの方に、この引き寄せていってですね、ほとんどこの陰謀が、叶えられそうになったところを、このナタン、また、バテシェバがですね、この起点を聞かせて、防ぐことができたわけなんです。で、このように、このダビデの家の中がですね、もう荒れに荒れてしまった、姿をソロモンは痛みを持って見ていたと思うんですね。まあ、そういうこともあってですね、この我が子よ、あなたの父の訓戒、あなたの母の教えを捨ててはならない。それは麗しい花はあなたの首飾りなんだと言ってるわけです。そして10節、我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしても彼らに従ってはならない。もしも彼らがこう言っても一緒に来い。我々は人の血を流すために待ち伏せし、罪のないものを理由もなくこっそり狙い、黄泉のように彼らを生きたままで飲み込み、墓に下るもののように彼らをそのまま丸飲みにしよう。あらゆる宝物を見つけ出し、分取り物で我々の家を満たそう。お前も我々の間でくじを引き、我々皆で一つの財布を持とうと。このように誘いを受けているわけですね。若者に付き物なのがこの仲間付き合いですね。いつも同じところにいます。まあ女子中学生とか高校生だったら、中学生ぐらいでしょうかね。まあ高校生もやってるかもしれませんが、まあ、トイレに行くのも一緒だと。ですね。周りのことが気になる、この世代ですね。で、それに反して、何かをしていくということが非常に勇気のいることであります。けれどもだからこそ先ほどソロモンは父の訓戒と母の教えを捨ててはならない、これは本当首飾りなんだよというふうに、とっても大事なものなんだよということをですね、言っているわけなんです。我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。あなたの足を彼らの通り道に踏み入れてはならない。 彼らの足は悪に走り血を流そうと急いでいるからだ。仲間になるなというのが知恵です。第二コリント6章の14節にこう書いてあります。不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。そして17節にそれゆえ彼らの中から出て行き彼らと分離せよと主は言われると。離れなさいと言っているわけですね。まあ、今ここ、11節からこの14節までのこの言葉を読むとですね、今のこの社会の問題でも十分文字通り読んでもおかしくないようなことが起こってますよね。ホームレスをこう殺そうとしてみたりですね、物を盗んでみようとしたり、でそこで主犯格もいるわけですけれども、やはり一緒についていく人もいるわけですね。そのプレッシャーがあるわけなんですね。まあ、こういうところに足を踏み入れてはいけないよと言ってます。で、彼らの足は悪に走り血を流そうと急いでいるからだ。鳥が皆見ているところで網を張っても無駄なことだ。これどういう意味か分かりますか。血を流すために待ち伏せしようと言っているように罠を作ろうとですね、こうしているわけなんですけれども、もう完全にお見通しだよという意味です。神が見ておられるよということです。鳥が見ているところで網を張ったところで鳥はその網には引っかかりません。同じようにそのように待ち伏せしたところで人々が引っかかることはないんだよと言っているわけです。彼らは待ち伏せして自分の血を流し自分の命をこっそり狙っているのに過ぎないとあります。血を流そう、人の血を流そうとしているんですけど、実は自分自身にその血が降りかかるんだよということですね。自分の命をこっそり狙っているんですが、自分の命を狙っている、自分が蒔いた種は自分が刈り取っていくんだよということですね。これはもうダビデの詩篇の中にもたくさんありました。己の罠に陥るんだということですね、書かれてました。利得を貪る者の道はすべてこのようだ。こうして持ち主の命を取り去ってしまうとあります。20節から非常に面白い表現があります。知恵は巷で大声で叫び、広場でその声を上げ、騒がしい街角で叫び、町の門の入り口で語りかけて言う。わきまえのない者たち、あなた方はいつまでわきまえのないことを好むのか。あざける者はいつまであざけりを楽しみ、愚か者はいつまで知識を憎むのか。私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう。こう言ってますね。知恵がですね、大声で叫んでるんですね。だから人間みたいに言ってますけども、これはもう本当にさっき言ったこの比喩とかですね、この知恵のある言葉、こっちになるわけです。この人格化させることによってですね、こうもっとこう生き生きと知恵というのはどういうものか表しているわけなんです。非常に重要なのがここで、場所ですね。巷、広場、騒がしい街角、街の門の入り口なんです。知恵というのは非常に実際的です。私たちが図書館にこもってそこで得られる知識の宝庫と言われているその図書館で得られるものではありません。また祈祷室に入り祈り込んでですね、そこで得られるものでもないんですね。この貯めておくことができないようなものなんです、知恵というのは。そうではなくて、騒がしい街角とかですね、例えば朝のラッシュアワーでもみくちゃでされているような、その必要な瞬間に神様が恵みによって与えてくださるものなんです。 だから必要なのはいつも主により頼んでいることなんですね。何かこう公式みたいなのがあってですね、1たす1は2みたいなのがあって、本があってですね、このように対処する方法とかですね、ハウツーものテクニック、これがあればですね、なんと簡単なことでしょうか。で、今そういう本ばっかりが売れていますけれども、10ステップとかですね、回復のための10ステップとか言ってしまったありますけれども、そんな簡単なものだったらですね、苦労しないんですよ。けれども聖書はそれを否定しています。聖書はそうやって私たちが、もう神様はいいんだと、そういう方法を使ったら物事は全て解決するんだというふうにさせたくないんですね。神様は生活のあらゆる場面で、教会の中だけではありません、教会の中だけではなくて、今言ったようにもみくちゃにされているこの電車の中ですね、で会社で、この未信者の人と話している時とかですね、家に帰ってまたテレビ見てトイレの中に入って、全てのところで大声でですよ、これマシマシじゃなくて、ほら聞けと叫んでいると言ってるんです。これどういうことか、この23節に叱責に心を止めるなら、これさえすれば、心を止めさえすれば、次に今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせようとなっています。御霊が注がれるって言うんです。その時に必要な知恵を神様が与えてくださる、その生きた知恵を与えてくださるんです。知恵の言葉というのがこの御霊の賜物の一つとして、この第一コリントの12章のところに列挙されていますね。その知恵の言葉が神様によって与えられるんですね。だからいつも御霊の導きを私たちは仰いでいかなければいけない。そして本当に実際の現場において神様に知恵を求めたら、このように約束で私の霊を注ぎ、私の言葉を知らせようと。けれども問題は拒むことなんです。私が呼んだのにあなた方は拒んだ、私は手を伸べたが顧みる者はない、あなた方は私のすべての忠告を無視し、私の叱責を受け入れなかったとあります。拒んでしまうというのが大きな問題なんです。そんなこと教えられませんでしたよ。そうではないんです。今言ったように巷で叫んでるんです。イエス様が戻って来られるときに、国々の民が羊とヤギを分けるように右左に分けられますよね。そして右側にいるヤギはですね、私はイエス様にそんな良いことをした覚えはありませんよ、けれどもこの小さいものにしたのは私にしたことだ、で同じように私はそんなことをしてませんよ、このような小さなものにしたのは私にしたので、あなた方それをしなかった、でやってきたのは困っている人たちですね、そして悩んでいる人たち、イエス様が来られてたんだよと。で私たちはもしかしたらですね、そこら辺に歩いているペットの犬から教えられるかもしれないんですよ。わからないですよ。未信者であったって何にしたって、そこで神様が知恵を叫んでいるかもしれないんですね。だから心に止めさえすれば、私たちは、その忠告を受け入れることができるわけなんです。でもそれをしなかったらどうなるか、それで私もあなた方が災難に遭うときに笑い、あなた方を恐怖が襲うときあざけろ、恐怖が嵐のようにあなた方を襲うとき、災難がつむじ風のようにあなた方を襲うとき、苦難と苦悩があなた方の上に下るとき、その時彼らは私を呼ぶが私は答えない、私を探し求めるが彼らは私を見つけることができない、なぜなら彼らは知識を憎み、死を恐れることを選ばず、私の忠告を好まず、私の叱責をことごとく侮ったからであるとあります。主は 私たちが過ちを犯し愚かなことを行った後に悔い改めてまた罪を言い表したらすぐに許してくださいますね。そして憐れんでくださいます。で、回復の道を与えて、くださいます。しかしながら自分が行ったことについての影響から免れることはできないですね。サムソンのことを思い出してください。彼は女に近づきました。後でこの女に近づくことについての危険をですね、この何回も何回もソロモンは言ってますけれども、サムソン女に近づきました。そして自分自身の髪が切り取られて力を失って目をえぐり取られて引き薄を引く羽目に陥ってしまいました。でけれども、あそこの四式のところを詳しく読むと、彼の髪の毛は再び生え始めたということが書いてあるんですね。そしてペリシテ人が自分たちの宮に余興のために彼を連れてきてですね、そして変なことをさせたわけですよね。自分たちが笑い転げるために。その時にサムソンは柱をつかみ、その宮全体を潰すことができたわけですね。そして彼が今まで殺したペリシテ人よりももっと多くのペリシテ人を殺すことができたと書いてます。これは神様の憐れみであって恵みですね。まず毛が生えてきたということ、そしてペリシテ人、彼が願っていて、またそれも神様が願っておられるペリシテ人をこの殺すことによってイスラエルを救うというですね、神様の御心も果たして彼は死を遂げることができたわけなんですけれども、これは恵みですけれども、その死に様、彼の最後、こんな惨めにな形で死ぬ必要は全くなかったわけなんですよね。主は許してくださいますけれども、今ここで書かれているように、その災難、苦難が来てもそれを免れるということではなく、その蒔いた種を刈り取ってしまうという、この二つの両局面があるんだということを私たちは知る必要があります。そしてそれで彼らは自分の行いの身を喰らい、三十節、自分の企みに飽きるであろう。わきまえのない者はの背信は自分を殺し、愚か者の安心は自分を滅ぼす。先ほど言った通りですね、この自分の行い、自分の背信で自分を滅ぼす、自分自身がに結局害が及ぶことなんだよと。なんで神様をこのように私をきつく縛るのかというふうに考える人がいるんだったらですね、それはもうこの先ほど言ったこの愚か者と同じですよね。ここを憎んでしまったらですね、どうなるか、じゃあ自分の首を絞めていくだけなんだよ。神様はこのずっと読んでいくと分かりますけれども、安心であるとか安全であるとかですね、平安であるとか、そういうものを用意しておられるためにですね、この知恵を与えてくださっています。次見てください。しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。知恵の特徴、神から来る知恵の特徴、これが平安ですね。安全であり安心です。ヤコブの3章の17節から18節、しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い身とに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。平和がその特徴であります。では2章の1節、我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、その時あなたは主を恐れることを悟り、主の神の知識を見出そう。主が知恵を押し与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだと。まず耳を傾ける必要がある、その知恵に。先ほど見た通りです。それだけではなくて、もう一歩進んでですね、呼び求めて声を上げて、銀のように探し、隠れた宝のように探り出すならば、先ほど言ったように神の知識が与えられるんだよ、主を恐れることが分かるんだよというふうに言ってます。ヤコブの手紙に一緒の5節、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと 与えられますと。このように自分で願うということなわけなんですね。これが、このとても知恵を得ること、カウンセリングを受けることで、大事な、ことなわけなんです。そしてもし願えば、今読んだように主を恐れることを悟ります。知識の始めは主を恐れることですから、まず主を恐れることを知るんですね。なぜもし願わ、あ、え、多くの問題は願わないところにあります。そのカウンセリングを受けなければいけないですね。その多くの問題は願わないところにあるんです。ここで読んでるみたいに叫ばないところにあるんです。探さないところにあるんです。願えば与えられるんです。その知恵ですね、知識が与えられるんです。優れた知性が与えられるんです。ところがそれをしない。で、理由はその行く末が、その結末を、まあ、ある程度知ってるからなんですね。願ったら主を恐れなければいけないことを知っているからです。主を恐れかしこむのではなくて、主ご自身以外の方法によって解決を求めたいんですね。そして自分のせい、周囲の環境のせい、あらゆるキリスト以外のもの、例えば悪魔とか悪霊のせいとか、そういうものにすることを願っている。主を恐れる以外のもので解決をしよう。で、主を恐れることはしたくない。という根本的な問題があって、そのために、この願うことを控えてしまっているという問題があるんです。例えば心理学においては、自分の過去を探って何か傷を受けていないかどうかですね、見つけ出していくんですね。逃げてるんです。どこから逃げてるか。神様から逃げてるんです。御言葉には、誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去った、古いものは過ぎ去った、身を全てが新しくなったのです。なんで子供の時の傷が関係あるんでしょうか。関係ないですよ。キリストの御霊のうちに癒されていきます。その癒しを体験すれば体験するほど、御言葉が与えられてば与えられるほどですね、癒されていきます。いや、自分ができない、ダメだですね。私たちも言い訳のようにしていますね。主を恐れてません。主を見上げてません。自分がダメなのは神様が分かっていらっしゃるから、私たちにそのふさわしい力を与えようと待っておられるんですよね。主を見たらそこには自由があると聖書には書いてます。そして7節、彼は正しいもののために優れた知性を蓄え、正しく歩む者の盾となり、公義の小道を保ち、その生徒たちの道を守る。素晴らしい約束ですね。知恵の中に生きることによってですね、この盾、また守り、また保護されるというこの祝福があります。で、小道という言葉がいいですね。道は小さいんですね。小さいけども、そこを歩いていることによって、私たちは一切害を受けることはないわけです。そして29節、その時あなたは正義と公義と公正と全ての良い道筋を悟るとあります。先ほどから公義という言葉あってですね、これ一体どういう意味かなと思って広辞苑で調べたら出てこないんですね。新改訳は一体何なのかなと思うんですけれども、この新共同訳とか口語訳、また英語訳を見ますとですね、 まあ、あのこういうふうに訳したらいいんじゃないかなと思うんですね。正義はいいんですね。これ righteousness ってあります、英語だと。で次に、公義、ここをですね、公正、逆にこれが公正だと思うんですね。justice、英語だと思うんですね。で次に出てくるこの新改訳で公正というのは公平ですね。equity とか fairness って英語で出てきますが、わかりましたか。この公義というのは裁きという意味でもあるし、そのこう正しいものという全般的にですね、正しいものという意味であります。でその道筋を悟ることができるということであります。で10節、知恵があなたの心に入り、知識があなたの魂を楽しませるからだ。これがですね、御言葉を学んでいる時の喜びだと思いませんか。主を恐れることを学ぶことができてですね、知恵と知識が心に入るので、楽しいですね。魂が。楽しいです。で私はっきり覚えてるんですけども、自分が牧師になることを目指してですね、アメリカのカルバリーチャペルで勉強しようと思ってですね、アメリカに行きました。で、そこで礼拝堂で毎週行われている伝道集会ですね、非常にこの基本的な、福音メッセージなんですけども、まあ、そこでですね、説教者があなたは罪人であるとか、悔い改めなければいけないとかですね、まあ、自分を否定していく、自分を否んでいかなければいけないということを言及していました。まあ、そういうことがあったので、聞いているうちに私の心が重くなっていったんですね。けれども、右隣にいる人、左隣にいる人、もうすごい喜んでるんですね。もう顔をニコニコさせてですね、途中でイエスとかって、合図中打ってみたりですね、全然違うんですよ。私は暗くなる一方で、相手はですね、周りの人喜んでるんですよ。なんだこの違いはと思ったんですよ。聞いてる目的が違ったんです。自分は愛されてるよ。あなたには可能性がありますよ。あなたは素晴らしいんですよ。自分を認めてもらうメッセージばかり聞いてたんですね。これまで。それまで。でそれで、自分が間違ってるんだよ。神様が正しいんだよ。だから、神様の方に、調節してみようや。という、こういうメッセージ。じゃなくて、自分。自分を変えたくない。自分。こういう考え方をしていたことに気づきました。けれども、知恵を学ぶこと、知識を学ぶこと、先ほどから見た訓戒なんですね。ですね。でも、これが楽しいものなんです、本当は。だってもう読んだらもう分かりますけど、愚か者の道なんですよね。その蔑むことは愚か者の道であって、そうしたら大変なことが起こるっていうのは分かっていて、自分ほど頼りにならないものはある、存在いないわけなんですから。けれども本当にその自分を横に置いて神様を受け入れていくっていうことは楽しいんだっていうことが分かってくるわけなんです。そして資料があなたを守り、英知があなたを保って、悪の道からあなたを救い出し、ねじれごとを言う者からあなたを救い出す。彼らはまっすぐな道を捨て、闇の中に歩み、悪を行うことを喜び、悪いねじれごとを楽しむ。彼らの道は曲がり、その道筋は曲がりくねっていると。周りに悪の道があるけれども、そこから救い出されるよというふうに書かれています。で、この知恵を私たちは体験する必要がありますね。まあ、生きている知恵です。知恵の御霊ですね。イエス様の上に留まったのはイザヤ書によると、知恵と知識の御霊、悟りの御霊です。ですね。御霊が知恵の御霊と呼ばれています。で、これを体験をする必要があります。で、最近ですね、キリスト教書店に立ち寄る機会があってですね、久しぶりに立ち寄ったんですけど、書棚に並んでいる本を見てですね、男女関係のこととか結婚のこと、心の病のことの類がもうずらっと並んでいてですね、ああまあ変わっていないなと思いました。で実際にそこに書いてあることは悪いことじゃないですね。励まし受けることができると思いますし、証ですからね。けれどもですね、実際の力は神様から来るんです。で御言葉から来る、御霊によって信仰によって受け入れた時にやってくるんです。で、また私の話になってしまいますけれども、私がですね、この自分のこの罪とか誘惑とか悪い習慣、これをなかなか断ち切ることができなかった。けれども、テープを聞いていて、第二コリントのところですね、誰でもキリストのうちにあるならば、新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。身を全てが新しくなったのである。これ私クリスチャンになったばかりの時に、もう、 一番最初に覚えたぐらいの御言葉ですよ。でもそこの御言葉を聞いてですね、あ、そうだよな、新しく作られたものだよな、あ、もう古いもの過ぎ去ったんだ。それでですね、こう悩んでいたものがなくなっちゃったんですね。この力を経験しなければいけないんで、それがここで言ってる約束なんですね。悪の道からあなたを救い出し、ねじれ事を言う者からあなたを救い出す。そして16節、あなたは他人の妻から身を避けよ、言葉の滑らかな見知らぬ女から。一章から九章がまあ一つの大きな塊なんですけど、これソロモンの箴言において、で、我が子よと言っている言葉で、この若者をこうターゲットにしている言葉ですけれども、この妻、特に人妻を、妻っていうか、あの女、特に人妻を避けよという戒めがもう至る所にあります。それが中心になっています。で、パウロも若い牧者であるテモテに対して若い時の情欲を避けなさいとこう言ってるんですね。で、後でまあ詳しくもっと出てきますから、その時に詳しく学んでいきたいと思うんですけども、まあ、ここでこう一つ注目したいのが、言葉が滑らかだ。男はこれに弱いっていうのはもう男であればわかりますね。滑らかな言葉で、愚かな無双を抱くんです。で、それは何かと言ったら、奥さんの言葉は正直なんですね。自分のことを一番知っていますから、はっきりと、もう逃れることができないような的確な言葉を話してくれます。まあ、それも男はですね、それ嫌なんですね、痛いからね。で、滑らかな言葉を好みます。これがいかにまずいことなのかということをですね、何度もお父さんソロモンがこの息子に対して話しているわけです。彼女は若い頃の連れ合いをして、その神との契約を忘れている。つまり、あの、人妻なんです。他人の妻なんですよ。あの、夫がいるはずなのに、その神の前での誓約をこの忘れているというわけです。彼女の家は死に下り、その道筋は闇につながる。彼女のもとへ行く者は誰も帰ってこない。命の道に至らない。すごいですね。これからももっとすごい言葉が出てきますけども、でもこれは事実なんですね。ブラックホールみたいな存在なんだというふうにこのソロモンは言ってるわけなんですけれども、これは事実だから、これ決してここに行くなというですね、強い戒めを行っているわけなんですね。契約、とても大事ですね。どんな時にがあってもですね、この特に結婚した人、この異性の人とこの何かを話すことにおいてですね、あらゆるそこに知恵が必要になってくるわけなんですよね。肉体関係が持たなかったとしてもですね、その前に感情、また精神的な、このものが出てくるわけですね。で、それで、契約をですね、私たちが持っているというこの幸せがあるわけです。この結婚生活において、そこをですね、簡単にこのグラグラさせてしまっていたら、本当に、この暗闇の道へと歩んでいって、しまうわけなんですね。そして、だからあなたは良い人々の道に歩み、正しい人々の道を守るが良い。正直な人は地に住みつき、潔白な人は地に生き残る。しかし悪者どもは地から絶やされ、裏切る者は地から根こそぎにされる。この契約を忘れてしまうような人がですね、まあ、世の中テレビとかですね、この小説でもそうですけれども、まあ、非常にこう、もう当たり前かのようにこう語られて、いくわけなんですよね。けれども実際はですね、正直な人が地に住みつき、潔白な人が地に生き残るんです。こういうファミリー的な映画とかですね、まあ、小説でもいいんですけども、そういうものっていいですね。あんまり見ないんですけど、その逆はたくさんありますけれども、 本当にこの夫と妻とのこの本当のこの愛の関係ですか、このロマンスも含めてですね、この愛の関係、こういうものが本当にもっと出てきてほしいなと思いますけれども、そういう人たちがですね、地に住み着き地に生き残るわけです。そして、3章に入ります。我が子よ、私の教えを忘れるな、私の命令を心に留めよ、そうすればあなたに長い日と命の年と平安が増し加わると書いてありますが、出エジプト記のあの実会の戒めの中にも、父と母を敬え、その約束がですね、あなたの弱いが長くなるためであると書いてあります。そうする、弱いが長くなる、命がある、平安であると。あらゆる危険から、命を削るような危険から身を避けることができます。私が初めて、生まれて初めて葬式に行ったのは高校生の時なんですけども、親戚じゃなかったんです。中学校の時の同級生です。バイクに乗って命を落とした。でこれが初めてだったんですけども、本当に儚いですね。ここに書いてある通りです。命の年と平安が増し加えられるんですね。長い日が増し加えられるんです。この若い時に行う愚かなことあるわけですね。でそれによって多くの人がその後の人生を台無しにしてしまう。けれども父と母の言うことをちゃんと聞いてれば、そういうことはないんだよということです。で恵みと誠を捨ててはならない、それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ、神と人との前に好意と聡明を得よ。この4節ですね、これ3節の続きになっていて約束になっています。恵みと誠を捨てなければ神と人との前に好意と聡明を得ることができるというふうに書いてあります。口語訳と新教大学はそういうふうに書いてあるんですけど、この新海訳だけはちょっと命令形になっています。イエス様ご自身がこのような方でした。イエス様が少年であられた時に、このエルサレムでこの学者たちと話された後にですね、こういう表現が出てきますが、イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛された。素晴らしいですね。神様に愛されているだけじゃなくて、この人にも愛されている。恵みと誠をしっかりと握っていればそうなんだということです。次、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこに置いても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。非常に有名な聖句であり、大切な聖句ですね。これ暗唱されてるんではないでしょうか。私は暗唱してますけれども、本当に大事です。で本当に、次から出てくるこの聖書の言葉にも通じることですけれども、一つ一つ見ていきたいと思います。まず心を尽くしてです。主により頼む、神様に頼るというと受動的になる、何もしないというふうに受け止める人があまりにも多くいます。でも聖書が言っている神様へのより頼みというのは違います。一歩一歩、自分にはより頼むことができないことを分かっているから、神様のみに頼っていかなければやっていくことができないという能動的、積極的なものなんです。主から言われたことを私たちが行っていくときに、私たちは自分たちに頼れないことを知ることができます。で、知っていなかったらまだ神様に頼っていません。なぜならば神様は私たちが自分でできることを命じていることいるのではなく、私たちが神様の力を信じて、神様が私たちを通して行われることを命じておられるからなんです。だから心を尽くしてより頼まないと何もすることができないという切迫感、緊迫感があるんですね。そして次に、自分の悟りに頼るなとあります。もし 自分が主に頼っているのか自分の悟りに頼っているのか知りたかったら、意識して神様に私は今頼っていて、だから今自分がいるんだということでなければ、自分により頼んでいます。自分の悟りにより頼んでいます。自分が経験したこと、自分が考えたこと、無意識のうちにそのことに基づいて行動に移しています。主が何と言われているかということはあまり聞く必要がないと感じている、で自分の判断で動いているわけです。何もしなかったら自分の悟りによって。それがよくわかるのはヨシュアです。ヨシュア記なんです。エリコの町を攻略するときは彼らは非常に緊張していました。自分の力では戦うことができないことをよく知っていたからです。でも神様が攻略せよと命じられているわけですね。だから命じられた通りに動いていきます。7週7日間かけて、最後の週はですね、最後の日は7週回りなさいと。人間的に考えたらなんでこれが勝利に導くのかってわからないことですけれども、彼らは心を尽くして主により頼んだわけです。けれどもエリコの町を攻略した後に愛の町に偵察に行かせましたが、その時はその偵察に行って帰ってきたものがですね、民を全部行かせないでください、2、3000人ぐらいを登らせて愛を打たせるといいでしょう、彼らはわずかなのですから、民を全部やって骨折らせることはしないでください、計算してるわけですよ。で自分たちでできる範囲ということを考えてるんですよね。だからこうやっていこう、ああやっていこう。神様に聞かないんですよ。神様に自分を全て捧げていかない、こういい意味で緊迫した目を覚ましているような状態でこの神様により頼んでいくのではなく、もう普通に動いていこうと考えていたら、ボコボコにやられてしまったわけなんです。でももうその後に神あのヨシュアは悔い改め、またイスラエルたちは悔い改めてですね、愛の町を、やっつけることができたわけですけれども、その後またギブオンの住民がですね、自分から遠い国から来たのを装ってイスラエル人たちと和平を結ぼうとしました。どうですか、後悔であります。そこで人々は彼らの食料にいくらかを取ったが、主の指示を仰がなかった。自分の判断ですね。本当は滅ぼさなければいけなかった、滅ぼさなかった。で次に、あなたの行くところをどこに置いても主を認めようということですね。主を認めるというのはどういうことかといったら、主が、このそこで支配されている主の主権を認めるわけですね。あらゆるところにおいて主が介在しておられ、主がおられるんだ、このことが起こっているのは主によって起こされているんだということを認めていくことですね。で私たちが何か焦ってですね、自分たちで何とかしなければいけないと思っているときに、主がそこにおられることを忘れてしまいます。で教会に行くとですね、私たち信仰を働かせるんですね。そこに主がおられるって、そうですね、だから礼拝できるんですよね。もしその信仰なかったら礼拝できませんよけれども、ここではですね、あなたの行くところどこに置いてもって書いてあるんです。一番来てほしくないところ、神様にですね、ややこしいこと、思い出したくないこと、または自分が悪いことやってるところいろいろありますけれども、そういうところに信仰を働かせて、主がそこにおられるんだと認めるときに、何が与えられるかと、平安が与えられるんです。今までは焦っている不安だですね、どうしたらいいかわからないですね、疲れる、がっかりくるですね、いろいろ出てきます、そういう感情が。けれども、あ、ここにも主がおられるんだ。でこれを認めるのは辛い時ありますよ、プライドがあるから。いや私はそんな弱い人間じゃないですよそのように思いたい、けれども主がおられるんですね。そうしたら平安が訪れます。でこうやって認めると、主はあなたの道をまっすぐにされる。いろいろと私たちも分からない道がありますよね、どう行けばいいのか。でも神様はそれをまっすぐにしてくださるんだと言うんです。で私よく聞かれます、私たちよく聞かれます、どうやって神様の声を聞いてるんですか、どうやって神様に導かれたって分かるんですか。 でその人は例えばどの会社に就職すればいいかとかですね、この結婚の相手としてどういう人がいいのかとかですね、こういろいろとこう、まあ、求めている人なんですけれども、答えは今自分がやっているところのあらゆるところで主を認めていますかということなんですね。そこで主を認めてなかったらまっすぐにされませんから、わからないんですね。でも素晴らしいのは認めたらまっすぐにされるんですよ。そして7節もいい言葉です。自分を知恵のあるものと思うな、主を恐れて悪から離れよ。大事ですね。自分は大丈夫だ、このくらいだったら近づいてもいいだろうなって思うんです。そのくらいだったらこの悪には打ち勝つ力がありますからという自信を持ってるんですね。でもパウロは言いました。悪事においては幼子でありなさい、しかし考え方においては大人になりなさい。悪事においてはですね、幼子なんだけどダメなんです。これはダメなんだ。でこういう特に倫理的なものとかですね、いろんな問題があります。もうマスコミの言うこと、絶対に言うこと聞かないでください。同性愛であるとかですね、この世の中のこのことであるとかですね、いろんなもの、大人のようにみんな語っていきます。エイズがなくなるにはどうすればいいか、簡単です。婚前交渉、婚外交渉をしなかったら全部は解決されます。すべて 100% 解決されます。すべての人がそうであった。そして子供には見せてはいけない、そうじゃないんです。大人も見てはいけないんです、ね、大人においては、しかし考え方においては大人になりつつ、もちろん子供みたいに考えてはいけませんよね、考え方けれども、悪事においては幼子でありなさいということですね。で次に、それはあなたの体を健康にし、あなたの骨に元気をつける。ここも素晴らしいですね、私たちは霊的なことは霊的なことで、体のことは体のことで分けることができないんですね。体の健康、精神の健康も実は霊に深く連携していること、相互関係があるんだということなんです。だから罪を今まで許せずに苦みを持ってきた人がですね、罪を許す決断をした後に今までの体が癒されたとか、神経症が治ったとかですね、そういう神様からの癒しが与えられるわけです。どうですか、なんかこう嫌なことを考えていてですね、私よく頭痛になりますけれども、御言葉を聞いてですね、本当にこの神様はこういうふうに言ってくださってるんだなと思った時に、いつの間にかその頭痛が取れてたりですね。ここですよ、体を健康にし、あなたの骨に元気をつける。そしてあなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよ。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しいブドウ酒で溢れる。ここも、まあ、なんか続けてなんか、この、暗唱節句がどんどん出てきますけれども、大事ですね。ここも同じで、自分の悟りに頼らないで主により頼むというところから出ているものです。私たちの理解によれば、自分の財産収穫、つまり収入の最初ですね、はい、給料が銀行口座に入りました、はい、その入った時にすぐに考えなければいけないのが主への捧げです。人間的に考えたら、普通に私たちの理解で考えたらですよ、税金みたいですよね。嫌ですよね。減っていくんですけれども、神様は別の法則を持っておられます。十節のことで、そうすればと書いてますよね。ちょうど重力の法則が全てではない、空気力学の法則があるわけですよね。今ここで私たちが今いるところでも、重力だけではないんですね、空気力学も存在するわけです。だからあの巨大な飛行機が飛ぶんですよね。私いつも飛行機飛ぶたびに不思議だなって私は思うんですね。皆さん当たり前に思ってらっしゃるでしょうか。僕はまだやっぱり不思議だなって思うんですね。ね、何百人も中に入っててね、特にジャンボ 本当に不思議なんですが、でも神様がそういう法則をこの自然の中に作っておられるわけなんです。同じように私たちが神様に捧げ物をすると豊かに私たち自身が満たされていくんだよという法則もあるんです。だから神様に与えていく、私たちがミニストリーをする、ミニストリーをするって与えることです。与えていくことの祝福はですね、自分自身も豊かにされていくということなんです。人間の世界では見返りを求めます。だから関係がギクシャクしてってですね、ギクシャクしてって、それで、この自分たちの命をお互いに吸い取っていくような関係になってギブアンドテイクになっていくんですね。私がこれだけのことをやったからあなた方もそれ相応のことをやってくださいという、これ命がない、豊かさがないんです。でも聖書は惜しみなく捧げなさいと言ってます。だから受け取る方もですね、本当に神様の恵みだと言って、その相手からの見返りっていうそのおひれがついていることを考えることなく感謝して、神様のことを感謝していただくことができるわけなんですね。これは本当に素晴らしいことです。そしてその逆も真なりです。私たちが惜しみなくです、条件つけないです。私がこれだけのことをねやったんだからちょっとやってくださいよ、このことは教会の中での発言力をですね私につけさせてくださいとかですね、しなくていいんです。惜しみなくです。で、神様のところに入ったんだと考えることができます。楽です。教会の財政がたくさんあるから私は少なく、頻迫してるから出さなきゃいけない、そんなこと考えなくていいんです。全部主に対して捧げてるんです、喜んで。で、その主に対して捧げているときに、あ、やっちゃった。じゃないんですね。自分自身も祝福されていくという。いつもそうなんです。自分自身も祝福されていく。お金だけではなく、自分の時間、自分の労力ですね。で、神様から与えられた賜物、これをせっせせっせと使っていくこと。神様のために使っていくこと。これは本当に素晴らしい約束ですね。豊かに満たされていく。次、11節。ここもすごいですね。我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな。その叱責を厭うな。父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱る。これ、ヘブル人の手紙の12章に出てくる有名な箇所ですね。で、ここの箇所私大好きなんです。なんでか。父親が私を叱ることがなかったんですね。私がですね、クリスチャンになった時に怒りの感情が、出てきたんですね。仕方がないことなんですけども、親から主の真理を知らされることはなかったというですね、怒りだったんです。で、自分ではもちろんクリスチャンになってないんだからしょうがないというのは分かってましたが、どうしようもない怒りが出てきました。叱られるということはですね、愛されていることなんです。私たちが子供がいたとしてですね、そこで悪さをしている子たちがいて、叱るの誰かといったら自分の息子ですよ、娘ですよ。他の子たち、その親が叱ればいいんです。だから自分が叱られるということはですね、その親の子供なんだということを表しているんですね。主から叱られているということはどういうことですか。神様の子供になっているということです。だから私たちはですね、罪を犯したら惨めな思いになる、祝福なんですよ。惨めな思いにならなかったらですね、死生児なんです。キリストの御霊が与えられていることの証拠なんです。神様の聖霊は贖われることの担保であり頭金であるということがヨペソビテの手紙の一章に書かれています。聖霊様が悲しまれます。そして私たちが惨めな思いになります。なぜかと言ったら、罪を犯すのはもう金輪際だ、もういい、嫌だという罪への嫌悪感、憎しみが与えられるために、そして私たちがもう罪から離れてもう犯すことがないようにしてくれるために、惨めな思いを与えてくださるんですね。父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱る。それでは13節。幸いのことよ、知恵を見出す人、英知をいただく人は それの儲けは銀の儲けに勝り、その収穫は黄金に勝るからだ。知恵は真珠よりも尊く、あなたの望むどんなものもこれとは比べられない。先ほどからですね、もう本当に尊いものだ尊いものだって書いてますね。これ1章から9章まで続きます。これ知恵がどれだけ尊いかということをですね、もうこうなんていうんですかね、こう表現しているわけですけれども、ここでは、お金を儲けることよりも勝っているんだということですね。そしてその右の手には長寿があり、その左の手には富と誉れがある。知恵が与えられたら長寿があって富と誉れがある。先ほどですね、金よりも尊いとかって言ってるんですけれども、富があるんですね。これソロモンが経験したことです。そうですね、神様があなたは、その富とかですね、またはこの敵に後を打つことよりもですね、知恵を求めたから、ね、私はそれも与え、またさらにこの富も与えようとこう言われました。でその道は楽しい道であり、その通り道は皆平安であるですね。先ほど言ったように楽しさと平安が神様の知恵の特徴です。知恵はこれを固く握る者には命の木である。これを掴んでいる者は幸いである。命でもありますね。あのエーデンの園とまた天のエルサレムにある命の木を、知恵を持っていることによって掴んで、いることができるわけなんです。で主は知恵を持って地のもといを定め、英知を持って天を固く立てられた。深淵はその知識によって張り裂け、雲は露を注ぐとありますね。知恵は悪から離れることであるということを先ほど私たちは見ましたけれども、ここを見ると天と地を創造するときの神様の知恵、天と地を創造するときもその知恵と聖書には書かれてあることに気づきます。ヨブ記を思い出してください。これはずっとつながってますね。あの詩編にも出てきましたけれども、天と地を創造するときに神様がどのようにこれをこう作って、ああ作ってっていうことを考えられた。これが知恵なんだということが書かれています。余分に神様がですね、いろいろ、いちいちですね、この、もう一つ一つですね、こう聞かれました。で、その質問をですね、この天文学者とか地政学者、学者しかこう答える、いや、彼らでさえも答えることはできないような内容ですね。で本当にですね、本当の学者というのは、もう、なんとこう、成功に、この被造物というのは作られているのかということをですね、驚くわけですよね。でそのどのように作られているかということを、その美をですね、麗しさを見ることができても、実際に作っているメカニズムはわからないわけなんです。でもそれは神様がやってくださった、それを知恵であると言っているわけですね。で20節、我が子よ、優れた知性と思慮とをよく見張り、これらを見失うな。優れた知性、そして資料、資料というのはまあ慎重さと言い換えてもいいですよね。早急にこう判断を下すのではなくて、慎重に慎み深く考えていくということです。でそれらはあなたの魂の命となり、あなたの首の麗しさとなる。こうしてあなたは安らかに自分の道を歩み、あなたの足はつまずかない。あなたが横たわるとき、あなたには恐れはない。休むとき、眠りは心地よい。このように休みを与えてくれます。で休みを与えてくれるだけではなくて、守りを与えてくれます。にわかに起こる恐怖に怯えるな。悪者どもが襲いかかっても怯えるな。主があなたの脇におられ、あなたの足が罠にかからないように守ってくださるからだ。こうとっても大事ですね。神様が私たちを守ってくださるというのは条件付きなんです。前回、以前に詩編の学びでも学びましたけれども、主を愛する人が守られたり、主を恐れる人が救われると、主をなお呼び求める人が主が近くにいてくださるというふうに、主を愛している、恐れている、また呼び求めるという条件があるわけなんです。でそういう人はどんなことがあっても守られるということです。で、これをごちゃごちゃにしちゃいけないんですね。私たちが神様を呼び求めているのに、神様を愛しているのに災いが来ると思ってはいけません。もちろん災いっていうか、その試練とかっていうのはあります。でも根本的なところで災いっていうのはないんだということをですね、知る必要があります。で逆にですね、 この神様から離れているのに神様を守ってくださるから違うわけですね。あくまでも約束はそういう主を愛している人なんだ、ということです。そしてあなたの手に善を行う力があるとき、求める者にそれを拒むな。あなたに財産があるとき、あなたの隣人に向かい去ってまた来なさい、明日あげようと言うな。こう困っている人にが目の前にいるのにその手をですね、引っ込めることをするなということでありますが、この詩編の学びにおいても何度も何度も貧しい人、虐げられている人に手を差し伸べなければいけない。また予防記においてもですね、この倫理については書かれていましたね。この貧しい人とかですね、そういう人たちに手を差し伸べなければいけないんだということですから、これはとってもこの私たちが知らなければいけないこの神様からの教えであります。日本にいるとですね、この豊かですから生活保護とか社会保障制度もしっかりとしていますから、この重要性があまりわからないかもしれません。当時に比べたらわからないかもしれないけれども、教会が貧しい人たちに施しをするという姿勢を崩してはいけないですね。で、これと同時にですね、教会の中には問題が起こるんですね。それは何かって言ったら、テサロニケ人への手紙で書かれてますけれども、働きたくないものは食べるなと命じましたと書いてあります。働くこともできる人が働かないで頼る、これは違うんですね。違うんです。でもそこの同じテサロニケ人への手紙で、しかしあなた方は絶え間なことなく善を行いなさいと書いてあるんです。つまりどういうことかって言ったらですね、騙されるとですね、やめたくなるんです。でまたか、せっかく与え続けてるのにまた騙され、でも絶え間なことなく善を行いなさいと命じています。で私たちは自分のコミュニティだけではなくですね、教会、兄弟たち、貧しい兄弟たちのことを顧みなければいけない。でその教会というのは私たちが通っている物理的な教会だけではなく、世界に教会がありますね。ちょっと目を外に向けたら貧しい兄弟姉妹はたくさんいるわけですね。でパウロもそうでした。異邦人の教会からですね、献金をし、そして貧しいエルサレムにいる兄弟にこの献金を持っていったという記録があります。で29節、あなたの隣人があなたのそばで安心して住んでいるとき、その人に悪を企んではならない。あなたに悪い仕打ちをしていないのなら、理由もなく人と争うなとあります。私たちが霊的に十分に養われないときにですね、人を妬み争うことを実は好むんです。パウロがですね、あなた方はまだ肉に属しているのです、あなた方の間に妬みや争いがあるとすれば、あなた方は肉に属しているではありませんか、そしてただの人のように歩んでいるではありませんか。なんか大きなことを言ってですね、この神学論争とか何だかっていうのを吹っかけてきてですね、教会のこの批判をしたりしてですね、ただのおじさんと変わらなくなっちゃうんですね。そういうことやってて、あんた神様のために何をやってるんですかということになるわけなんです。でもですね、自分が何か楽しめるネタ、自分の心の寂しさを満たしてくれそうなネタを探していてですね、そして相手に害を加えることを考えていく。特に自分に被害は与えられてないんですよ。被害を与えられてないのに害を与えていくんです。次見てください。暴虐の者を羨むな、そのすべての道を選ぶな、主は横島な者を忌み嫌い、すぐな者と親しくされるからだ。で暴虐な者といったらですね、今日だったらテロリストがいるでしょうね。でそして例えば匿名性を利用したインターネットによる中傷もあるでしょう。裁判で戦っている人の中には憎しみから離れられず、怒りによって行っている人たちもいます。でそういう人たちを見るとですね、もう本当にこう気持ちよくやっているから、自分が持っているこの鬱憤ですね、ああいうふうにやったらいいなと思ってですね、やってみようかなとか思ってしまうわけなんです。それをやめなさいと。本当にこのテロリストっていう言葉、これテロリストをこの例に挙げたら一番いいかもしれませんね。彼らは直接被害を自分に与えてない人たちに害を与えるんですよ。 で、なんか非常に概念的なこと、抽象的なことですね、思想的なこと。自分が隣人がいてですね、全然何もやっていない人ですよ。むしろ仲間、民族的には仲間である人にまで害を与えていくというですね、愚かなことをしているわけです。でも同じようなこと、今この極端な例を挙げましたけれども、いろんなレベルでですね、同じようなことを私たちがこの悪意ですねによって行っていくわけですね。でも神様はそんなことしなさんなと、すぐな人と親しくされるからなんだということなんです。そして最後、悪者の家には主の呪いがある、正しい人の住まいは主が祝福される、あざける者を主はあざけり、へりくだる者には恵みを授ける。これ、ね、ヤコブ人の手紙、ヤコブ人じゃない、ヤコブの手紙にも、ペテロの手紙にもですね、このへりくだる者には恵みを授けるという言葉が書かれていますね。とっても私大好きな言葉ですね。神様の前に出るときってへりくだらないと出れないですね。神様に出会うということはへりくだりを要求されます。そして、恵みはですね、へりくだらないとわからないですね。恵みのもともとの意味は、受けるに値しないものを受ける、その神様の祝福です。受けるに値しないということがわからないでですね、恵みがわかりませんですね。そして最後、知恵のある者は誉れを受け継ぎ、愚か者は恥を得る。このように対比させていきます。これ箴言ずっとです、もう最後の最後まで。で、この対比させていくことによって、この言わんとしていることが明確になっていくんですね。ということで3章まで終わりました。続けてですね、次回4章以降学びます。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。知恵を本当に自分の首飾りのようにして巻きつけていきたいと願います。あなたの知恵には力があります。知恵の御霊が私たちを覆ってくださいます。天のお父様、どうか私たちがいつも聖霊様に満たされますようにお願いいたします。そして平安の中で、豊かさの中で生きることを許してください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。